か介護に関わるとき、介護する人もされる人もパートナーとしてお互い笑顔で過ごせるように、介護にまつわる情報をお聞きいただいて、不安を少し軽くしていただきたいと思います。いつものように介護の時間お越しいただいているのは、男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村さんです。どうぞよろしくお願いします。なかなかちょっとお天気が、ね、はっきりしなくて、
そうです、ね、
先週から比べると気温がぐっと低くなりましたけれども、
はい、
そう、まあ、平年並みだと言われれば、
はい、
そっかと、はい、ちょっと先週があまりにも心地よかったですからね、はい。さて、それでは今日早速お電話をつないでるんですが、はい、ケアラー新聞発行ということで、はい、この曲をお送りする前に皆さんにはちょっと簡単にご紹介した、いわゆる家族介護者ケアラーというのは、はい、主に無償で家族などの介護を担っている人という、はい、これはケアラー新聞の方にご紹介があったので、はい、皆さんにもお伝えしましたが、はい、この発行の中のお一方の編集者の方に今お電話お待ちいただいているんです、はい、ちょっと軽くご紹介いただけますか、
は
い、
この団体は全国介護者支援団体連合会ということで、はい、介護している人たちが集まってくる、介護している人たちの団体が集まってくる会なんです、
はいはい、
で私もその当時は兵庫県の、男性介護者が7つぐらい集まって一つグループ作ってましたので、はい、そのグループとして参加してきました、
はい、
で、まあ、2014年ですから7年ぐらい前にそういう形で発足して、
はい、
で今もずっとこうイベントを続けていらっしゃる会なんですけれども、はい、まあ、その会でこの度このケアラー新聞、うん、まあ、介護者のことも考えた新聞を作りましょうということで発刊されたので、ちょっと紹介していただきたいなと思って今日お持ちしたんですけど、
はいはい、ということで今、編集者のお一方です、大田黒さんにお話伺っていきたいと思います。お待たせしました。
もし、こんにちは、大田黒です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。大田黒さんは愛知県に今いらっしゃるんですね、はい、
そうですね、はい、今北村さんからご紹介があった通り、はい、全国介護者支援団体連合会というのがですね、
はい、
全国で活動している、ま、ケアラー支援の団体が集まって、ネットワークを作っている団体なんですね、で私も普段は愛知県の NPO 法人テトリンという団体で、介護者支援の活動をしています、
はい、大田黒さんご自身も介護のご経験が終わりということになるんですか。じゃあ
そうですね、もう亡くなったんですけども父が認知症です。
あ、はい、はい、何年ぐらいの介護のご経験になるんですか。
私は主介護者ではなかったんですけども、はいはい、まあ、母が、もう10年ぐらいはしてましたかね。
あ、そうですか。そしてその横からもご覧になって客観的なこともいろいろ感じられたこともあって、こういう活動を続けていらっしゃるということですね。
そうですね、たまたま今の代表の人に会ったことがきっかけで。
そうなんですね、代表は共同代表の牧野文子さんですかね。
あ、それはまた別の話なんです。
また
ケアラーカーテトリン代表ですね。
はいはい、今言ってらっしゃるのはじゃあ愛知県のケアラーズカフェテトリンの代表の方。
はい、はい、そうです。
はい、ありがとうございます。じゃあ早速このケアラー新聞 の、 発行の趣旨ちょっと硬いんですけどご紹介いただけますか。
はい、やっぱりですね、ケアラーのですね、実態であるとか、ケアラー支援っていうものがそもそも必要なんだよっていうことを、社会的に広げていきたい、認知を深めていきたいと、はい、そういう趣旨で発行してます、
はい、私もこれ読ませていただいたんですけども、冒頭のところから本当に大きくうなずくばかり で、全然体験してない方にはそうなんだっていう情報がものすごく入ってますね、
うん。ありがとうございます。なかなかやっぱりですね、ケアラーとかケアラー支援っていうのがですね、世間的には分かりにくいんでしょうかね。私たちも一生懸命ずっと認知を広げようとは頑張ってるんですけども、はい、なかなか浸透していかないところがあって、やっぱりこうちょっと落ち着いてこうやって読めるようなもので、何度も何度も発行して徐々にやっぱり理解を深めていくのがいいんじゃないかということが話し合われて、
ね、
はい、
本当ですね。よく私たちもこう友達とか仲間と話すると、まあ、私はもうすでに両親を見送ってるんですけども、いつか介護って来るよねってしかめつらして話するんですね。
あ、なるほど、
ね、でもそれは私は終わったから、終わったからじゃなくて経験をしたから言えるんですけど、そうじゃなくて介護する人もされる人もお互いが本当に同じ位置で笑顔で過ごすことって不可能ではないんですよね。
うんうん、
なんかそのあたりが介護する方がいろんな共通の気持ちを持ち寄った方とどうやったらいいのかとか、今爆発そうな気持ちを受け止めてもらうとか、その介護する方がニコニコできれば介護される人がニコニコなるという、そのこう循環がうまくいったらいいですねって話は、まあこの時間にもよく北村さんとしてるとこなんですけども。
そうですね、やっぱりよく私たちも北村さんとかと話すのが、はい、こういうぼちぼち野郎さんみたいな場所があって、そういうところに参加できる人は本当にいいよね。でもやっぱりなかなかお家が開けにくかったりとか、はいはい、やっぱりこう一歩を踏み出して外に出る勇気がない介護者の方もたくさんいらっしゃるだろうと。そういう方でも例えばこういうケアラー新聞とかを読んで、うんうんうん、ご自分も外に出ていこうとか、うん、私は一人じゃないんだとか、そういう気持ちになっていただければと本当に思って、発行してます、
ね、記事にも身近な地域で気軽に悩みを話せる人がいない孤独な介護が増え続けてるっていう現状なんですね、うん、そうなんですね、ありがとうございます。趣旨をまずちょっとご紹介いただきましたが、これを創刊されるにあたっての流れなどもちょっとご紹介いただけますか。
はい、この全国介護者支援団体連合会の事業でやっていこうということになったんですけど、やっぱり最初はですね、誰を対象にしようかとか、どういった記事がいいんだろうかっていうのは結構悩みましたね。
はい、編集にあたっては何人ぐらいでお話しされたんですか。
編集は、3、4人で、やってます。
はい、
もともとやっぱりその私たちの団体それぞれ活動の現場を持っている人たちが、プラスアルファで活動している団体なので、
はい、
なかなか時間を作ったりとか、
ね、
基本を深めたりというのは難しくてですね、そういう苦労はありましたね。
その作ろうっていう機運はどの辺からこう湧いてきたんですか。
やっぱりですね、先ほど申し上げたなかなかこうケアラーっていう概念を広げていくことが難しかったっていうことと、あと今回の創刊号の記事になってますけども、埼玉で、全国で初めて成立したケアラー支援条例、これが本当に画期的なことで、
そうですね、で、
はい、実際その後ですね、このケアラー新聞創刊した後もですけども、全国で今ヤングケアラーの方が中心ですけども、いろんな自治体がケアラー支援に取り組み始めているところで、本当に日本の社会がケアラー支援に向けて変わってきているところだと、いうことがあって、やっぱそういった投資もあって創刊をしようという、はい、
でたくさんの方が何を書こうかといろいろお話をされたというところまでお話を伺いましたが、そこからどのようにこう絞っていかれたんですか。
そうですね、やっぱり今回、創刊号に関しては、この本当に歴史的な埼玉の条例のことを皆さんにお伝えしたいという気持ちで、これがメインの記事になりました。それはもうすんなり決まりましたね、
その他は何をこう書いていこうか。対象とおっしゃったのはどこを対象に結局決まりました。
対象はですね、やっぱケアラーの人にも読んでもらいたいし、自治体とかの人にも読んでもらいたいしっていうのがいろいろあって、それぞれこうやっぱ向けていくと、本当に記事をいろいろ作らなくちゃいけなくなるので、
そうですね、
でちょっと創刊号はそこまでちょっと考えが深まとまりきれなかったところはあるんですけども、第2号第3号からは、ケアラーの、気候、ケアラーからの気候ですね、肉声を聞かせていただくことだとか、活動の団体の紹介だとか、ちょっといろんな切り口の記事を混ぜていこうかなという形で、やってます。
そうなんですね。
3号からはページ数も2ページ増やして、
すごい、もはや今3号作成中ですか。
そうですね、3号作成中です、
ということは2ヶ月に1回ぐらいですか。1ヶ月に、
いや基本は期間ですね。
期間で、はい、はい、そうなんですね。
年4回です。
ご苦労された点などもおありだと思いますけども、いかがでしょう。
いや、苦労したところは今言った通りですね。本当に誰を対象にするかとか、どんな切り口かっていうのが、作りながら、結局は作りながらになるんですけども、 はい、議論をしていくのがなかなか難しかった
そう定まらなかったということです。
そうですね。
じゃあ最初にこうなんとなく新聞作ろうねっていう話から一号創刊するまではどのぐらいの期間かかったんですか？
3ヶ月ぐらいですかね。
でも割と早く実現されましたね。
もともと最初はもうこの企画で行こうっていうのがあったので、そこは早かったんですけど、どっちかというとその後ですね、これから、1回出してみて、
はい、
で、読者の方からも、すごい勉強になったよっていう、声と、あと、やっぱりちょっと難しいよね、この条例の話はっていう。やっぱり自治体の条例の話なので、ちょっと難しいよねっていう話、声と両方あったので、
はい、
その後、どんな、今後発行するにあたって、どういった切り口、どういった、なんですか、記事の種類で、で、内容でやっていこうかっていうのを、むしろその後話したことの方が多いですかね。
ああ、そうなんですね。今も、今ちょっとその、創刊号をご覧になった方からの勉強になったとか、ちょっとこの条例は難しかったという感想がおありだと伺いましたけども、その他にはどんなお声が届きました？
やっぱそれがメインですかね、そういった声がね。
もういろんな形で結局こういう勉強になったというお話が、そういうのはいわゆる介護者のケアラーさんからのお声ですか、それとも配られたそのどこかメインのこう自治体とか。
ケアラーからの声です。
ああ、そうですか。これは何部発行されたんですか？
1万部ですね。
そしてどんな形で皆さんに読んでいただくように配られたんですか？
私たちの会員団体の方から配っているのと、あと介護事業者の方から、配っていただく形ですね。
ああ、そうなんです。じゃあこれからもそういう形で読めるようにしていただける？
そうですね。あとホームページからも一応ダウンロードはできるようになってますので。
そうなんですね。それはやっぱり嬉しいですね。さっきもね、お話しあったように介護してる本人っていうのは家から動けないという状況の方も大勢いらっしゃいますからね。
そうですね。
編集されてる時のエピソードなどもぜひ伺いたいんですが、予定じゃなかったねとか、こんな嬉しいことがあったねとか何かありませんか？
そうですね、今回埼玉の座談会をやったんですけども、
はい、
やっぱコロナ禍で行けないので、Zoom を使ってやったんですけど、はい、やっぱ本当に使い勝手が良くなったというか、こんなにスムーズに遠方の人と話せるんだっていうのが、僕的には新鮮でしたね。
この本来ならどこかで会ってお話を進めていく予定でいらっしゃったんですか？
もともとはもうこのコロナの状況が始まった後の企画だったものですから。
そうか、3ヶ月でもね、発行に至ったっておっしゃったから確かにそうですね。
なんですけども、どんな形で本当にちゃんとできるのかなっていうのはちょっと不安だったので。あと、2号とかではですね、緊急事態宣言が明けた後なので、実際に団体さんの取材とかをしてますけれども、やっぱり、ずっとコロナで団体の活動自体がやっぱ止まっていたりとか、団体同士の交流もなかなか難しくなっていたので、そういう形で他の仲間の活動がしっかり見られたのは良かったなと思います、ね。
その、2号の方は中身というのは少しもう少し詳しく教えていただくことできますか？
はい、2号はですね、まず、コロナ禍で、ケアラーがどんなことで困っているかと、いうことをケアラー自身の方から原稿を書いていただいて、掲載しています。それとですね、コロナ禍で、それまでケアラーズカフェをやっていた、千葉県の、あそこどこだ、何市だったかな。柏市か。千葉県柏市の、道草亭さんというケアラーズカフェがあるんですけども、結局、コロナで行政から、カフェを開かないでという要請があって、閉じてしまったんですけども、代わりに宅配弁当を始めて、ケアラーの方の様子を見たりだとか、あと、 そのカフェに半屋外の場所を作って、まあ、感染対策をしながら活動をしたりとか、そういったあの活動の工夫なんかもご紹介をしています、ね、
そうなんですね。それはあの直接じゃあそれぞれに取材をされてお話が掲載されるということですね。
そうですね、はい、
あの先ほどおっしゃったそのこのコロナ禍のケアラーさんのご自身の困りごと、もし差し支えなければ少しご紹介いただけますか。
やっぱり、アルコール消毒液とか、
はい。
はい、マスクとかが品切れになったりだとか。
ありましたね、はい。
あと、その方の花、まあ、介護してる方が通っている、デイサービスでコロナが、の陽性の方が発生して、はい、別の方ですけど発生して、はい、で、それ、まあ、結局そこに通ってたものだから、他のサービスも、使えなくなってしまう、一時的に使えなくなってしまって、
ね、
結局家族で1から10まで介護をしなくてはならなくなって、とても困られたと、そういったことが書いてありますね。
でそれは例えば現在はどうですかとか、それの影響でとかっていうお話まで広がっていく内容になるんですか。
いやいや、そこまでではないですけど、はい、
そうですか。
こんなことで困りましたよっていうことを。
そういう事例はおいくつぐらい上がってきました。
今回はね、お一方の方に書いていただいてます。
もうさっきおっしゃった寄稿文書を書いていただいて。
そうです、そうです、そうです。
そうなんですね。でそういうのをまだそれぞれこの新聞をお読みになられて、ご自身の体験談とかこうしましたよとか工夫とかがどんどんとこうまたこの編集のところに届いてくる可能性もあるわけですね。
そうですね、まあ、今後、まあ、こちらからお願いする形ではあると思うんですけども、
はい、
なるべくケアラーの方に書いていただいて、肉声を載せていければなというふうに思ってます。
わかりました。もう2号は一部はもう手元に届いてる方が終わりなんですか。
まだお手元には行ってないです、ま、今多分、はい、準備中だと思いますけども。
そしてなおかつもう3号も準備中ということですね。
そうですね、
そうなんですね、はい、なかなか両方されながらということですので、ご自身の、大田黒さんだったらでテトリンハウスも終わりだということですからね。皆さん一箇所に集まって作ることはできないけれども、このご時世ですからパソコンでできるわけですね。
そうですね、編集会議はもうみんなオンラインでやってます、
そうなんです。今後の方向性最後に聞かせていただきたいですね。
はい、先ほども少し申し上げましたけども、ちょっとページ数も増やして、
ま
あ、いろんな切り口の記事を載せていこうということで、ケアラーの声ですね、ケアラーの、からの、さんからの寄稿ですとか、
はい、
まあ、団体紹介。
団体紹介も。
はい。こういうケアラー活動をしている団体の紹介とかですね。はい、あと、まあ、今、ヤングケアラーとか、いろいろ、社会的に注目されているトピックがありますので、
そう
したものを解説していく、まあ、特集記事という形で、載せていこうかと思ってます。
はい。なかなか、実態とか、ぽやーんとしたイメージだけしか、ニュースで、聞きかじって持ってるだけっていうことがほとんどのね、私も含めてかもしれませんので、こういうじっくり読めるものでそのあたりを解説していただけるというのは助かりますね。
いや、本当にそう思いますね、私も、はい、
もうぜひこれからも、はい、なかなか取材も含めて編集も大変かと思いますが、ぜひ次々と中身の濃い箱をお待ちしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。2号3号楽しみにしてます。
ありがとうございます。また
胸が膨らんできました。
楽しみにお待ちしています、はい。今日お忙しい中お時間いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。失礼いたします。
失礼いたします。さて今日の、介護のお話前半の方では、はい、ケーラー新聞が創刊されたということで、はい、この編集のお一方、愛知県にお住まいの大田黒修さんにお電話でお話を伺いました。どうもありがとうございました。さてそれではこの後は一曲お聞きして、はい、後半のお話お伝えしてまいります、はい、さて今日は、昨日認知症の誤解されやすい情報、福井達彦先生に紐解いていただきました。その次の火曜日が介護のお話、介護するときにはいつか関わるときには介護する人もされる人もパートナーとしてお互い笑顔で過ごせるように 介護にまつわる情報を伺っていただいて、不安を少し軽くしていただく、そんな時間ということで、前半はちょっとお電話でお話を伺いしました。では後半、いつものように男性介護者の会代表の北村さん、お話をいろいろ伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半の方では、まあ介護者のケアラー信号という、はい、これは今ちょっと伺ってたら2号3号と来た場合には、ね、はい、北村さんを通じてここに届くので、はい、また少し一部はスタジオ前にも、は
い、お越しいただきます、
ね、皆さん読んでいただきたいですね。もう事前に調べておくと気持ちが楽ですよね。
知ってと知ってないで随分違いますから。
全然違いますね。はい、だから、まあ、今はちょっと話が違いますけども、南海トラフが、ね、言われてます、はい、いつか来る、でも必ず来る、はい、介護も同じだと思うんですよね。だから事前に何に困るのかってことを聞いておくと、あ、準備できたら大丈夫なんだ、うん、しかも仲間がある、受け皿があるって、
そこです、
ものすごく大きいですね。孤独にならないようですよね。はい、でスタジオにはよく来ていただいてます古谷さん、
はい、
ご本人さんの発信も大切だということで、はい、特に認知症の場合は、はい、
そうですね、
ご本人発信が今まではなんかないがしろにされてましたよね。うん、それをいつもこうしっかりと古谷さんおっしゃってください。今日はちょっとね、はい、残念ながらお越しいただけないんですけども、はい、活動いっぱいされました、早速お願いします。
この3月は古谷さんとね顔合わせた日が随分増えたんで、は
い、そうですか、
あちらこちら引っ張り回したんですけれども、
緊急事態がね解かれましたのでね、
はい、でその話を少し今日は紹介させてもらおうかなと思います。
はい、
播磨町というところで、県内の播磨町というところで、
播磨町、
はい、はい、3月31日に、公園に来てよと、古谷さんと私と2人で公園に来てよという依頼があったんです、はい、それでずっと話は進んできたんですけれども、はい、やっぱり2月になってからちょっと具合が悪いから人集めるのはやっぱりちょっとまずいよねと、
コロナの影響で、はいはい、
でも YouTube で流したいから一度こちらへ来て、お話を収録させてくださいと、ということで3月6日に、
はい、
古谷さんと2人で播磨町へ行って、
はい、
YouTube の原稿ビデオを撮ってきたんです、
はい、
でこの時はね一応1時間ちょっとぐらいかなと思って話し始めたんですけれども、古谷さんがね、最初の10分か20分ぐらいからもうどんどん結論の方行っちゃうんです。だからこういう社会を作りたいんだみたいなところ行っちゃって、はいはい、やっつってやばいなと
か、ね、もうちょっと詳しく途中をそれが最後にしてる
ねとか、とか思ってヒヤヒヤしながら、話を進めてきましたけれども、やっぱり彼の思いってるところにやっぱ伝えてもらえたと思いますし、あと自分自身の言葉で喋っていくっていう、言葉の強みですかね、
ものすごくあると思いますから、そうですね、
はい、でそういう形で紹介して、YouTube 上がったんですけれども、そうするとあちらこちらからやっぱり古谷さんの言う言葉で認知症を受けられ、受け入れられる社会が必ず来るという言い切ったことがね、やっぱり勇気づけられたというような友達もいましたし、はい、勇気もらいましたという声もありましたよね。あとは前から古谷さんとよく知っている方なんかは、
はい、
だいぶ話を重ねてきたから、だんだんに内容に深みが増してきてますよねというのがありますよね。
じゃあ具体的な例などお気持ちなどもお話しされるようになってきたんですね、はいはい、そうなんですね。
あと聞いたらやっぱりその結論を持っていったのは、なんとなく僕をハラハラさせようとした、そういう下心があったような気もしますけれど、おもちゃにされたなとか
割とそういうご本人発信の講演を、依頼されること多いですけども、はい、北村さんご自身もご覧になってて、
はい、
古谷さんのお話ぶりっていうのは落ち着いて、
ただどこ行くかハラハラするときがあるんですけれども、やっぱりちゃんと収まるところは収まっていきますから、
そのあたりは時々こう上手に、はい、こう
だからこう対談形式で話をするのはすごくいいと思います、
そうですね、
はい、
スタジオに来られても何の困りごともないし、お電話でも大丈夫でしたからね、そうですよね。たくさんの方にお聞きいただいて、もうそのページが残念ながら、
そうなんです、3月31日で、
ね、
これはクローズ期間終わってしまいましたけれども、
でその様子はちょうど神戸新聞さんのサンダー版の方にも掲載されましたね、
そうですね、
これご覧なお読みになってご覧になった方も多いと思いますね、はいはい、その他にもまだまだ終わりです。
その次に3月23日に、ね、この三田市でもね、
はい、
先ほどの条例じゃないですけれども、三田市でも認知症の支え合いのまちづくり条例というのを作ろうという動きがありまして、
嬉しいですね、
はい、でそれの委員会みたいなのがありまして、
はい、
そこに 古谷さんと私と、はい、参加させてもらってるんです。
これはお声がかかって、はい、そして講話会に行かれてるということですよね、はい、
出席依頼が来て、はい、じゃあ参加しますということで、参加してます、
はい、どんな方々が来られてますか。
大学の先生、工業大学の先生から始まって、はい、あちらこちら病院のお医者様、
はい、
それから地域保護センターの方もいらっしゃいますし、
はい、
ケアマネージャー協会、はい、あと兵庫県の若年性認知症センター支援センターの方とか、
はい、
あと法律事務所、社会福祉事務所、
はい、
で認知症カフェを運営されている方、
はい、
あとは高齢者施設なんかも運営されている方もいらっしゃいますし、
はい、
で当然ながらご本人の声として古谷さんがいて、
で
家族介護者の代表として僕たちは思っています。
なるほど。
介護者の声も聞いてくれよと思って僕は発言するようにしています 。
はい、
はい、
今回が2回目
です、はい、
どんな感じで進んでますか、内容としては。
今回はね、4月から5月にかけて三男市の方に認知症のことでアンケートをしてみようと、ということで、はい、アンケートの文言のやり取りが多かったんですよ。
こういう内容でいいですか、はい、漏れてることはないですか、
こういうふうにしてほしい、ああいうふうにしてほしいということで、はいはい、うん、で私から例えば選択肢選ぶだけじゃなくって、
う
ん、言いたいことがきっとあるはずやから、
そうか、
空白の欄を最後に作ってほしいと、
はい、
自由記載欄を作ってほしいとかいう話とか、はい、家族介護者の視点からもこんなこと話で入れてほしいというようなことは私から言いましたし、
このアンケートはそれこそどういう方を対象に、
三田市民で不特定多数の選択して2000名ぐらいの方に送るというような形で聞いてます。
で目的というかアンケートを取った中身的なものは認知症の理解度をちょっと測りたいということですか、はい、
そしてそれの理解度から含めてその条例へ反映させるためにアンケートを取りたい、三男の市民の方はどういう理解をしているのかというような、
そうなんですね。でその時古谷さんなどはどんなご活躍。
この時はねちょっとおとなしかったんですよ。
ああそうですか、はい、アンケートの取るという
文言であったと。それと、はい、古谷さん1回目がねちょっと欠席されたのでちょっととつきにくかったこともあると思うんですけれども、すごく話しづらそうでした。
ああそうですか、はい、人数的にこの今お伺いしたのと10人もうちょっとですかね。
そうですね、
ちょっと大勢ですよね、
はい、大きな部屋ちょっと大きな部屋でロの字の形になって座るんですけれども、で私の隣に当然古谷さん座るんですが、古谷さん僕の顔をよく見るんですよ、
はい、
じーっと僕の顔を見るんで、
はい、
僕の顔を見るということは、うん、古谷さんにとって正面席とかそのロの字の中心から反対方向を向くような形になっちゃうんですよ。
あ、はいはい、
だから主催者側としては、うん、古谷さんなんかちょっと機嫌悪いのかなというふうに捉えたんじゃないかなというちょっと心配しました。
ああそうなんですね。
ちょっと突き方でもう少し古谷さんに話を振るようにきっかけ作ればよかったなというふうに反省しています。
今後はそういう流れには、
はい、で終わってから会議の主催している方に連絡取って、はい、今回ちょっと古谷さん発言うまく発言できなかったので申し訳なかったと思ってます、で次回からはたまに古谷さん振ってもらってもいいですよと、でご本人も確認しました。古谷さん突然どう思うって聞かれてもいいかって聞いたら、いいよって言うんで本人の思いをやっぱり聞いてもらいたいの で、
そうですね、
こういう時どう思いますか、ああいう時どう思いますかというふうにもうどんどん振ってくださいと、というふうにお願いしました。だから次回からは話発言できる場があるだろうと思います、
ね、せっかくですからね、はい、ぜひ実のある、はい、条例になっていくことをすごい楽しみにしてますね。
だから認知症の人っていうのは判断された人っていうのは人それぞれみんな違いますから。
そうです、本当そうです。
古谷さん一人が聞いたダメですよと、
はいはい、
でもっと広く聞いてほしいと、
うん、
できる限りたくさんの人から声本人の声を拾ってほしいというお願いしまして、認知症カフェとかそういうのが市内にいくつかあるので。
そうですね、
だ認知症カフェの運営者も参加してますから、
はい、
そこへも出向いて声を拾ってほしいというのは僕からのお願いとして出しました、
いやすごく楽しみですね、
はい、
はい、ありがとうございます。講話会にも行ってこられた、
はい
はい、続いてはどんなところにお出かけでしたか。
で第4土曜日が私たち の、ぼちぼち野郎の定例会の日なんですけれども、
ね、
はい、この日の午後に古谷さんを尼崎へ連れて行かなきゃならなかった。尼崎で 認知症サロンをやると、はい、認知症の人たちが集まっていろんな意見交換とか情報流通させるような会をやるので、はい、来てほしいという声があって、
招待されてるので、
はい、以前にも一度参加したことがあるんですけれども、うん、もうまた来てほしいという声があって、はい、そうするとぼちぼちやろうと、ちょっと忙しいのどうしようかなと思って、古谷さん朝から付き合ってくれと、
はい、
ぼちぼちやろうの会にも顔を出してくれと。
あ、そっかそっか、今までは参加されたことなかったんでしたね、
はい、ぼちぼちやろうの運営とは。
そっか、
彼は介護者じゃないですか。
そうです、ご本人さんですから、はい、そっか、はい、
だからむしろ彼を介護している息子が来てもか、それは大歓迎ですけれども、ね、介護者じゃないんで今まで来てもらったことなかった、うん、話はいろいろしてますよ、こういうことで、はい、ハニー FM の障害者たちがあんなふうなことをやったっていう話は介護の中でやってますけれども、うん、本人来たことないんで、
だからメンバーの方にとっては初めてじゃないんです、はい、お会いは初めてだけど話題はいっぱいご存知だから、
認知カフェで会ったメンバーはいます。
そっか、はい、はい、
で一応そこか参加してよと、うん、古谷さん来るなら別の私の友人で認知症診断された友人もいるので、うん、引き合わせてみようと思って、はい、古谷さん来るけど来るとか言って、うん、ぼちぼちやらでそこで対面させてました、そこでちょっと話こう盛り上がったらいいなと思ってやったんですけれど、古谷さん今度ちょっとおとなしかったですね。
やっぱり初めてのところは誰でもそうです、誰でもそうです、緊張します。
ちょっと甘かった、もうちょっと
緊張してしまいますね、はい、
そんな感じだったと思います、
じゃあそこではあまり発言もされずに。
そうです、でも、うん、2人 の経験の差が歴然とありましたよね。
ああ
、その方は M さんと言いますけど、はい、M さんの方は63歳で診断されて、はい、でも物忘れがすごく激しいのは自分で分かったから、はい、会社をさっさと自分から辞めちゃったと。
あ、はい、
で古谷さんは自分にはそんな悪い覚え全くないんやから、無実証明もらいに病院行ったら認知症言われてガッと落ち込んだ。でも会社からクビやめろって言って、まあ、追い出されるような会社を去ったわけですし、で M さんの方は、認知症診断されてもやっぱりな、そうやったんかなという感じで結構素直に受け取られる。だからやっぱ人それぞれのは全然違いますよね。
そうですね、だから本当に10人らしさ10人の発症の仕方もあるし、うん、はい、受け止め方もあるしという、
は
い、
だからそういう違いがあるのはやっぱりちょっと僕としては面白く聞いてましたけれども、
興味深いところでは
あるわけ、はい、ちょっと緊張してありましたね。
ああ、そうだったんですね、はい、でその後の尼崎の方ではいかがでしたか。
それで尼崎へ行って、で尼崎でその認知症のサロンをやるということだったんですけれども、ちょっとあんまり大きな声で言えないんですけど、1回目の時は認知症と診断されたご本人が 4,5 人いらっしゃったんです。
あ、はい、
で今回行った時にはお一人やったんです。
あ、そうなんですか。
あとその他に市役所の方、ケアマネージャーの方、はい、介護職の方、いろんな方がずらーっと 15,6 人並んで、
はい、
おいおい、ちょっとこれはちゃうんかいなとか思いながら言ってましたけれども、
でも多分古谷さんのお話を聞きたいって思って、
いや聞きたいとおりじゃなくて、
ではないですか、はい、
その時はこの5月に、はい、認知症の方が立ち集まってなんか散歩の会をしましょうと、
はい、
その打ち合わせをしましょうという会やったんで、古谷さんの声を聞く場じゃないんです。
ああ、そうなんですね、うん、
それにしては本人もうちょっと集まってくるはずだよなとか思いながら見てました、
は
い、
ご招待 の趣旨は何だったんでしょうかね。じゃあ古谷さんにぜひお越しくださいっていう、
まあ、古谷さんそういう講演活動してて、はい、以前に尼崎公園に行ったことがあるんです、その関係から古谷さんにも参加してほしいということで、
うん、じゃあその企画しているものが無理があるかどうかも聞いてもらいたかったんでしょうかね。そうです
ね、ここでは、まあ、どこ行きましょう、あそこ行きましょうとかいう話の中で、古谷さんも一時期中学生時代か高校時代だったかな、尼崎でお住まい時期があったので、あそこの公園が面白い、あそこの公園はダメだみたいな話はよく出てました。僕よく分かりませんでした。
そうでしたか。
はい、
はい、忙しい日を送られたけれども、お疲れだったでしょうね、
はい、そうなんですよ。今日それ一日ずっと引っ張り回して、最後ちょっとお疲れだったようなんで、こっくりこっくりし始めたんですけど、はいはい、で目が覚めてから今日お疲れ様でしたと、しのかったでしょう、でも今日はすごく楽しかったって言って、
とにかく人と関わることはとっても大事だって福井先生もいつもおっしゃってますからね、
その声聞いてほっとしました。
あ、そうですね、刺激になった分楽しかったと、
はい、一日みんなこう騒がせて古谷さんを引っ張り回して、でも今日は楽しかったよと言ってくれたら、それで今日一日やってよかったなと思いました。
そして今度はサンダもそのカフェが再開ですよね、
はいはい、サンダでフラワータウンで あのゼフィールサンダーという
ゼフィールサンダー、はい、
特別ヨーロニホームで毎月1回、ね、あの日曜カフェ花々カフェというのがあったんです、はい、
されてましたね、は
い、それがそのコロナで去年3月からパタッと回っていて、ずっとあの再開できなかったんです、
はい、
もう大体特別ヨーゴ老人ホームの中に入れないですから、
ね、そうです、本当に
面会も行けない、
ご家族の方もダメでしたからね、
はい、もう家族でさえリモート面会だとかガラス越し面会とかそういう付き合いですから、
はい、
我々一般の人間が入っていくわけにいかないので、うんうんうん、ずっとダメだったんですけれども、はい、今回その少しずつまあ溶けてきたこともあってか、あの小さなデイサービスなんですけど、デイサービスが会場を提供してくださるようになって、3月の末に第4日曜日にあの再開するということだったので、もうこれはぜひともということで、フレーさんと一緒に参加してきました、
はい、その他参加された方々はどんな感じでしたか。
そうですね、やっぱりここがいいよねって言うから、やっぱり嬉しいな、久しぶりというような声がありましたし、
ね、さっき の, あの大田黒さんの、ね、お話にもありましたように、はい、とにかく出かける場所がなくなってしまうと、うん、ケアラーの方たちも本当に煮詰まってしまうとおっしゃってたので、はい、ご本人も含めて出かける場所があるっていうのはね、
それ
も
手掛けて話できる場合、
安心できる場所ね、はい、お話ができる場所、
そしてその言葉が通じる相手がいるということなんです。
そうですね、はい、つまりそれはしんどいよって言ったのがどのぐらいのしんどいかって、後ろにあるイメージも全部してもらえるからっていうことですね、
うん、一言で言えばすぐ分かる仲間ですから ね、
はい、たくさんフレアさんとご一緒に活動されたお話を伺いました、はい、では最後にぼちぼち野郎さんのちょっと今後の動きをご紹介ください、
は
い
は
い、
私たちあの男性介護者ぼちぼち野郎は毎月第4土曜日に、定例会を開いております。今月4月は24日になります。保健センターの和室で会場を取っておりますけれども、まあ、ずっと保健センターの和室、それから5月は講座室、講座室とかいう形で、場所を取っております、
はい、じゃあ今月は4月24日で、保健センターの和室ということですね、はいはい、連絡先を最後にご紹介ください。
080-533-2-0537 です。
もう一度お願いいたします。
080-533-2-0587 です。
はい、ありがとうございます、はい、あのぜひ興味のある方、関心のある方お出かけいただきたいと思います、はい、認知症の誤解されやすい情報を紐解いていただいた次の火曜日は介護のお話、来月もぜひお聞きいただきたいと思います。今日もお話しいただきましたのは、男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村さんでした。どうもありがとうございました。